べっぴんラジオコスメティックカフェ、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。コスメティックカフェのヘッドこと東健太郎です。昨日は、ね、久々の雪でしたけども、今日はすっきりした、ね、良いお天気になりました。その影響か春の花粉も、ね、元気に飛び回っているようで、私の鼻は、ね、ちょっとぐずぐず元気ありません。皆さんどうでしょうか。さあ今日も2月28日の歴史を紐解いてみましょう。今から7年前、ヨーロッパの EU、いわゆる欧州連合に、それに加盟する27カ国のうち、スペイン、フランス、イタリアなど、12カ国が共通の通貨ユーロへ切り替えました。その後3カ国は増えて、現在は16カ国がこのユーロを公式に採用しています。でも、そうですね、イギリスとスウェーデン、そしてデンマークなんかはね、まだ参加せず、自国の通貨を使用しています。今日現在の為替レートを見てみますと、ね、1ユーロ127円ですね。ユーロが生まれた直後の10年くらい前はですね、1ユーロ130円くらいでした。その後一旦90円くらいまで下がって、それがまたね徐々に上がって、2年くらい前はね170円くらいまでなってました。それがこの不況の煽りで今127円です。為替相場ってのは、ね、本当に怖いですね。まあ、でも今はね円高で、そしてね原油の値下がりなんかでね、飛行機もかなり安くなりました。海外旅行はまあチャンスです。暇とお金があればですけどもね。さて今日はゲストに男性のエステティシャンをお迎えしています。それではべっぴんラジオコスメティックカフェのオープンです。
この番組はハッピートークジュネット株式会社ジュネットの提供でお送りします。田園都市線梶ヶ谷駅前の化粧品店ハッピートークジュネ、資生堂、カネボウ、コーセー、アルビオンの化粧品を高い技術で的確なアドバイスをさせていただきます。メイキャップやエステ、脱毛のサービスも好評です。ハッピートークジュネは梶ヶ谷駅前、電話 888-8739、ホームページはジュネット .co.jp でご覧になれます。どうぞお気軽にご来店ください。
はい、それでは今日のお客様です。男性のエステティシャン小野浩二さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
小野さん 2,3 年前にも、ね、はい、一度出ていただきましたけども ね、はい、最近かなりなんかテレビだとかあちこちメディアに登場するようになってますけども。
そうですね、ありがたいことにいろんなところで取り上げていただきまして、
はい、今現役のエステティシャンというよりか、
はい、
まあそうだな、美容学校専門学校なんかで教えていらっしゃったりね。
そうですね、はい、
はい、いろいろなそのメディアに雑誌なんかにも、
はい、
原稿書いていらっしゃるとか、
はい、
そういったことのがお忙しいんだけども。
そうですね、はい、
昨年の日本エステティック協会、創立35周年記念大会のですね、エステティックコンテストで、はい、の全国大会で、
はい、
見事優勝。
そうなんですね、
すごいですね、
はい、まさかというところだと思うんですけれども、エステティシャンの業界っていうのは、うん、まあ男性がですね 1% 以下なんですね。
あ、でも 1% 近くはいらっしゃる。
そうですね、うんうん、はい、
それはもう近年の傾向なんでしょうかね。
まあ、海外に行くと3割4割は男性エステティシャンいらっしゃるんですけれども、うんうん、日本だとやっぱりまだまだ認知が低い。
もともと小野さんはね、
はい、
大学出た卒業された後に、
はい、
大手のエスティックサロンで、はい、技術者として勤務されて、
ね、はい、
まあ、最後本店の店長としてね、
はい、なんとか、
その後に独立されて、まあ、今はね、
はい、
町田にある東京町田学園町田デザイン専門学校ビューティーデザイン科の専任講師
というのもあり
ますけども、
はい、今はまあ後進を育てるというか、そういうところで今なんとか頑張っているところです。
若い女性ばっかし相手に毎日
そうですね、はい
はい、教えてらっしゃるんですけどもね、楽しいかななんて思っちゃったりするんだけども、
まあ、楽しい部分と、まあ、大変な部分っていうのが、いろいろありまして、
はい、ちょっとその辺のお話は後で伺いますけども、
ね、はい、よろしくお願いします。
まあ、本もいろいろと、ね、出してらっしゃってね、
はい、
例えば誰も教えてくれないエステサロンの始め方、儲け方とかね、
はい、
利益を生み出す客単価アップの技術とかね、
はい、
まあ、ある意味じゃそのあのサロン経営の
そうです、ね、
ちょっとアドバイスのような本を書いてらっしゃいますけども、はい、どうなんですかね、最近のこういうサロン業界の景気っていうのは。
そうですね、まあ、美容業界全体で考えると、まだ、伸びてるかなっていうふうには感じます。もともとバブルがはじけた1990年代なんかも、うんうん、景気が悪くなってもですね、伸び続けた業界なんですね。で今も、まあ、例えばスパだとか、
はい、
ホテルとかっていうところにも、エステっていうのもすごく認知されてきてますので、
うん、そうですよね、この十数年、はい、急激にスパも、
はい、
広く普及するようになって、
はい、
中身のサービスも
非
常に、ね、高いものが出てくるようになってね、はい、そういう意味ではそういう方面のファン層が広がったという意味では、
はい、
サロン全体的には
そうです、ね
ね、数字は上がってると。
そうですね、
でもね、こんだけの景気になってくると個々のお店ってどうなんですかね、厳しいんじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、個人的なお店っていうのも非常に増えて、来てるんですね、
はい。
でまあ、差別化がしっかりできているようなサロンというのは、
うん、
まあ、絶対的に伸びていくというふうに言われてます。
は
い、で特に最近はですね、ハンドを中心とした、マッサージを取り入れているところが増えているんじゃないかなというふうに感じますね。うんうん、はい、
原点に戻るみたいなもんですね。
そうですね、やっぱり、まあ、マッサージの機械なんかもあると思いますけれども、うん、マッサージ機よりもやっぱり人間の手でやってもらった方が、気持ちいいという部分が多いと思いますから、まあ、その原点に戻っているんじゃないかなというふうに思いますね。
は
い、
昔は大手のエステサロン何社かが全体のシェアの大半を、ね、
はいはい、
取っていた部分がありましたけども、
はい、
まあ、その中の優秀なエステティシャンの方々が独立されて、
はい、そうですね、
個人サロン的なものが、ね、うん、
はい、
非常に増えましたよね。
はい、そうですね、うん、
まあ、そういった方々のやはりゴッドハンドといいますかね、
はい、
ハンドマッサージ、
そうですね、
その良さがね、
はい、
やはり一番大事であるということが、ね、
ね、
言われてくるようになりましたけども、う
ん、はい
はい、まあ、小野さんも、
はい、
一般的なそのフェイシャルのハンドマッサージから、
はい、
ボディから、は
い、そうですね、
全てやってこられた、
全てそうですね、
うん、
やってきましたね。
まあ、そういった意味では今個人サロンが増えた分、
はい、
おっしゃったように個々の差別化が、
はい、
いかに大事か、
そうですね、
ということは、うん、もちろんそのゴッドハンド、
はい、
ハンドマッサージはもちろんですけども、はい、うん、いろんなそのサロンのサービスの多様化もね、
そうですね、
ありますよね、
はい、まあ、最近なんかだと、まあ、世界のマッサージなんかを、うんうん、まあ、各、まあ、世界のいろんなところのマッサージを取り入れてやってるっていうサロンも増えてきてましたね。
まあ、そうだな、南の方ではハワイ、
そうですね、ロミロミ、
ロミロミですとか、はい、それから東南アジアの下の方にはバリの、
そうです ね、
ね、バリニーズだとか、
はい、
また本当にもうフランスの方のね、
はい、
スパで行われる、
ね、はい、
癒しのね、
そうですね、
高度なマッサージもありますけど、ね、
はい、
そういった意味では全体的なサロンの質っていうのは、
はい、
高まりつつ、
そうですね、
ありますね、
はい
はい、私はついこの間ね、
はい、
あるこういった新しいサロンの、ね、展開を、ね、
はい、
提案されてらっしゃる、ね、
はい、
五感プロデューサーの人に会ってきましてね。
五感プロデューサー、
そうです、そうです、はい、実際にそのサロンの、ね、空間をどのように作るかっていう部分については、
はい、そうですね、
うん、逆にその空間作りっていう部分も非常に重要になってきて、
ね、やっぱりこうサロンに入って時からもうその癒しがスタートっていう部分を考えるとやっぱり空間作りから置物、それから湿度とか温度とかですね、音楽とか香り、この辺が全部含まれてくると思うんですね。
まさに五感に、
そうですね、はい、
そのお話は実はね、来週ね、ゲストに出てお話するんですけどもね、
はい、
まあ、小野さんはまあ今そういった専門学校なんかで教えていらっしゃるんですけども、
はい、
そういった若い生徒さんたち、
はい、
のちょっとおしゃべりって気になるんですけども、
なあそうですよね、
まあ、一緒にお茶飲んだりとか、はい、聞き耳を立てたりとかしてるんじゃないかと思うんですけど、そうですね、どんな話が多いんですか、ね、
まあ、基本的にやっぱりこう若い子になってくると、まあ、話っていうとやっぱりまずは異性の話とか、あとは芸能関係とか、はい、で特に今あのビューティーデザイン科ですから、メイクとかエステとかネイルっていう、もともと美容に興味のある子が多いですので、ファッション、美に関することについてがやっぱり多いですね、うん、話題は、うん、
じゃあそういう若い女性が男性を見る目というのは、はい、そういうちょっと若干どんどん覚えてきた専門知識だとか、はい、そういう中の視点で見てしまうと、はい、
そうですね、だから男の人をこう見ていく目もですね、やっぱりこう勉強する過程において少しずつ変わっていってるんじゃないかなって思うんですね、
どんな風に変わってます？
やっぱりですね、その、まあ、男性を見るときに例えば肌を見るようになったとか、あとはこう、まあ、不潔って言ったらおかしいですけれども、いかにこう清潔感があるかとか、あとは例えば指先を見るようになったとか、そういうところがやっぱり出て
くるんですね。指先まで見てきますかね、もうそういえばあの小野さんの指先、ね、爪も綺麗に、
はい、あの今話題のジェルネイルっていうのは、この私学校松田デザイン専門学校行ってますけれども、この隣の、ネイルの先生に、常にこうやってもらって、はい、
うん、色はないけども、一種のトップコード、
そうですね、コート、透明
な
ですね、艶を出すっていう感じですね、
なるほど、やっぱりそうやって手作業見てると本当に清潔感あって、
そうですね、
綺麗ですよね、
特にあの私は一応こう、エステシャンですから、その辺の部分も気を使っていかないと、人に見られる仕事なので、
実際に肌に触るわけだし、
そうですね、
それは大事ですね、爪を綺麗に、ね、
そうですね、光ってます
ね、まあ、これ日本ではまだまだね、一般の男性がそういった爪をきれいにっていうのは見ないけども、海外行くとね、
そうですね、
結構エグゼプティブな人たちの指先って、ピカピカに綺麗ですね、
そうですね、海外のビジネスマンなんかだと名刺を交換するときにやっぱり指先きれいな方がいいって言ってですね、カフェについてたりとかっていうのもあるそうですよね、
そうか、はい、日本もでもそうなっていくでしょうね、
そうですね、今後やっぱりこう、やっぱ男性もやっぱり汚いよりは綺麗な方がいいとか、不潔よりも清潔感のある方がいいとか、方向に進んでいくんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですよね、
まあ、いわゆるちょい悪っていうね、言われ方で、ジローラムさんの、
そうですね、
あの雑誌のね、ああいったおしゃれというか、かっこよさっていうのはあるけども、でもラフではあるね、もちろんフォーマルな服装をしてても、ちょっとどっか崩して、
そうですね、
ね、ルーズにしたりとかね、
そうですね、
そういった部分のおしゃれ感っていうの、
あえて外すっていうか感じですよね、
ありますよね、
はい、
でもそこに外しながら肩にちょっとフケがつったら、
ちょっとね、やっぱり
フケとかね、そういうのが最悪ですからね、
あとは寝癖とか、
はい、
はい、寝癖をラフだっていうふうに考えてしまうと、これはちょっとまずいかなと、思いますよね。
そうだね、小野さんも髪の毛、決してピシッと決めてるっていう感じではない、でもまあ、
そうですね、まあ、
自分なりに崩してる、
そうですね、美容師さんと相談をしながら、
まあ、それはやっぱりバランスっていうのはありますよね、
そうですね、
今日はジャケットに、ピンク色のちょっと斜めに縞の入ったレジメンタルタイ、おしゃれでボタンダウンで、
そうですね、もう春らしくという、
春らしく胸には、ポケットチーフがピンクで、ね、黒のジャケットで決まってきますよね、
はい、そうですね、やっぱりこう普段からこうやっぱりこう意識をしているっていうのが僕の考え方ですよね、はい、
まあ、その辺の決め方のセンスというのが、何気にやはり女性から見ていいじゃない、
そうですね、
っていうね、そういう部分じゃないかなと思いますけどね、
そうですね、やっぱりこう清潔感というのが僕はやっぱり一番大事だなと、
ありますね、
そうですね、
まあ、これからあったかくなってきます、
はい、
男性のスタイルっていうのは、女性から見た気になってきますけどもね、
そうですね、
そういった体型的なものについては女性、若い女性なんか言ってます？
そうですね、やっぱりこう、まあ、痩せすぎてもダメと、やっぱこう太りすぎてでも良くない、で、まあ、ちょっと痩せてるんだけど、ちょっと筋肉質な感じですね、で T シャツを着た時には、上腕二頭筋が、に拳ができるようなぐらいの人がやっぱり好む方が多いですよね、
なるほど、
はい、
半袖になると、
そうですね、
上腕二頭筋、
はい、
ね、目立ちますね。
そうですね、うん、
まあ、スリムでスタイルはいいけども、
はい、
脱ぐと男性もすごいんですかね。
そうですね、はい、うん、
これはちょっと意識しないといけないですね。
そうですね。で、特に、まあ、5月6月ぐらいになるとやっぱ T シャツになる機会がちょっと増えてくると思いますので、
はい、
そこから筋トレをスタートしたのではちょっと遅いと。
遅い。
なので今から、うん、スタートしていくのがいいんじゃないかなというふうに思ってます。
ですね、はい、まあ、そんなに太くしなくてもいいから。
そうですね、う
ん、きちっとした、はい、ほわんとしたものじゃなくてね。
そうですね、ちょっと
拳を握れば、はい、バシッと決まるようなね、はい、それで十分じゃないかなと。
そうですね、
思いますけどね、うん、まあ、男性の魅力っていうのはね、
はい、
まあ、そういった見かけだけでは言えないことなんですけども、はい、でもまず第一印象っていうのは清潔感あって、
そうです、
ね、ちょっと
悪いよりはいい方が絶対いいわけですから、
うん、ファッションは意識しながらもちょっとルーズに崩した、は
い、そうですね、
うん、で上着縫うとちょっと上腕二頭筋がすごいんです, です、
ね、はい、
こうなるといいですよね。
そうです、最高ですよね、
はい、はい、今日小野さんちょっとなんか好きな CD 持ってきていただいたんですけどね、はい、何でしたっけ、
グリーンの歩みっていう曲なんですけれども、非常にこう前向きな曲で、
はい、
やっぱりこう一歩前に出そうと、
うん、
やっぱこう未来に向かってやっぱ自分を変えていくためには前に進んでいくっていう、はい、こういうような曲なんですよね、はい、
はい、じゃあ聴いてみましょう。はい、グリーンの、ね、歩みを、ね、聞いていただいてますけども、79.1MHz 川崎 FM、今日のゲストはですね、エステティシャン、男性のエステティシャンね、小野浩二さんです、はい、小野さんこれいいね、はい、リズムも歌も歯切れよくて、
そうですね、
ね、はい、しっかりとそのメッセージが伝わってきま す,、
はい
すね、
はいはい、
さあ先ほどのお話の、ね、続きなんですけどもね、はいはい、その専門学校で女性たちの、
はい
ね、若い女性たちのおしゃべりの中で、
はい
ね、男性の見方みたいなのも出てましたけど、ね、ね、
はい、
女性はね、さあ男性に向かうときに、
はい、
どんなところを見てほしいんでしょうね。いろいろと皆さんおしゃれしてると思うんだけど、
やっぱりこう女性っていうのは、
うん、
自分の変化に気づいてほしいっていう部分があるので、まあ、その人が例えばどうい何にこう気を使ってるかっていうのをどんどんこう情報収集をしながら、うん、例えば髪型に普段気をつけてるっていうんであれば、はい、美容室行った後に、うん、あちょっと髪型変わったねとこう一言が言えるかとか、
うん、いいじゃん、ね、おそれいいじゃんとかね、はい、うんうん、まあ、それは本当に、ね、よくやりますよね、はい、我々って日本人というのはちょっと照れがあるからね、
そうですね、
ちらっと見て、はい、その言葉がなかなか言葉として出てこないって、はい、でも言ってほしいわけだよ ね、
そうですね、これ多分男性でも同じかなと思うんですけどね、うんうん、はい、やっぱりこう自分が美容室に行って髪型変えたら変わったねって言ってくれるとなんか嬉しいところがあるので、それは多分女性はもう少し男性よりも嬉しさが倍増するんだと思うんですね、はい、
私もね、あの化粧品店コスメティックストアやってますから、はい、たまにね店にちょっと用事があって行ったりしたときにね、はい、お客さん入ってくると知ってる人でも知らない人でもね、はい、例えば春らしいスカート履いてると、はい、いい色ですね
なるほど、
これ今年の春のそうです、ね、って、はい、ね、もう懐に飛び込んじゃって、
そうですね、
話すると結構すぐに砕けて、はい、ね、うん、気さくにおしゃべりができるしね、
はい、その最初の一声がやっぱり大事だと思うんですよね、
うんうん、まあ、多分ねそんな話はあの小野さんが書いてらっしゃるね、はい、こういったエステティックサロンの経営に関するノウハウ本、はい、いろいろと書いてらっしゃるけど、
ね、はい、
そういう部分ですよね、やはりね、
そうですね、
うん、これは男も女もね、はい、いかに、うん、あの本人がメッセージしたいことを感じて、
そうですね、それをこう口にして言えるかどうかって、うん、行動で示せるかどうかっていう、ところだと思いますよね、
小野さんもやはりエステティシャンとして、はい、またその講師としても、
はい、
人前でそういった話をする以上は、
はい、
ご自分の身だしなみだとか、
そうですね、
ビューティーには、
はい
はい、どんなこだわりを持って、
まあ、人一倍多分気を使っていると思うんですけれども、うんうん、やっぱりこうエステシャンっていうところがあるので、見た目よりもやっぱ若く見られなければいけないということで、う
ん
う
ん、今おいくつでしたっけ。
私今33です。
はい
はい、
はい、
ね、なのでやっぱり20代には見えないと、うんうんうん、ちょっとやっぱりエステやってると、うん、やっぱ違うんだなっていうふうにやっぱ見られないとまずいので、
まあ、体型的にもね非常にスマートで、はい、あの顔も小顔の方かもしれないな、
う
ん、鼻筋通ってね、いやいい男だなっていう感じですよね。でもやっぱり肌綺麗だし、はい、
そうですね。
ね、
やっぱりこう普段からこう洗顔とかスキンケアっていうのはやっぱり非常に気をつけ使ってますね。はい、
まあ、ですから例えば25、6って言われても、あそうだと思うし、
そうですか、ね、ありがとうございます、ね、はい、
うん、やはりそういった清潔感だとか、はい、肌の質感が ね、
そうですね、
これはいくら男性だって、はい、乾いてガサガサじゃね、
そうですね、
うんうん、なんかその人のなんていうのか価値観みたいなものが ね、
そうですね、
ちょっと貧相に見えたりすることがありますからね、
もともといいものを持ってても例えば肌がガサガサだったりすると、うん、イメージが下がっちゃいますから、うん、これもったいないですよね、
じゃあ洗顔から化粧水乳液から、
ね、乳液から、うん、あとはまあ自分でこうマッサージをして、日本一のマッサージをして、はい、
なるほど、
はい、やっぱり気をつけてますね、うん、なのでやっぱ男性も例えば、まあ、洗顔と、まあ、化粧水と乳液両方めんどくさいなっていうんであれば、例えば乳液だけでもつけてみるとかですね、やっぱ保湿っていうのはすごい大事ですから、
大事ですね、
はい、
うん、だからこれは年とともに保湿しっかりしてるかしないかで、はい、
そうですね、
あの、はい、僕なんかもう ね、 ね、還暦迎えちゃってるからもう、は
い、ね、還暦にやっぱり見えないですよね。いやいや、
笑うと目尻に大きな小じわがあって ね、 ね、これこのまんまにね、はい、乾いたまんまにしておくとだんだん深いシワになって
る。そうですね、
深い、ね、乾いた深いシワって絶対嫌ですね、はい、
そうですね、
まあ、その辺は私は朝晩乳液だけはしっかりつけて、
うん、そうですね、やっぱり保湿が大事ですよね。
大事ですよね、
まあ、あとは UV ケアとか、はい、これはちょっと男性はちょっとなかなかできないと思うんですけれども、うん、まあ、肌老化の 80% はこう紫外線と言われてますから、
はい、
紫外線をこう、まあ、気にして、まあ、UV カットをすると、うん、例えば、海に行くときとか、はい、そういうときにやっぱりこう肌にダメージが大きいですから、うんうん、これはもう男性だけじゃなく、うん、まあ、女性は特に、紫外線を気にしてもらいたいなというふうに思いますね、はい、
ね、光老化っていうね、
はい、
光が老化させると、
ね、そうですね、
やっぱり UV の B だとか ね、
そうですね、
特に、波長の長い UVA なんかは肌の奥の方
まで真皮まで
行きますので、部分では ね、
そうですね、やっぱりダメージが大きいですよね、肌には。
大きいですね、
はい、
UV ウルトラバイオレット、
はい、
つまり紫外線のプロテクターね、は
い、そうですね、
その数の後につくプラスプラス、
はい、
あれが UVA に
効くね、そうですね、はい、
プロテクトですからね、
まあ、なのでそうですね、はい、
これはやっぱり男性も
そうですね、特に今日常生活でわざわざやってるっていう方は少ないと思いますけど、うん、ちょっとこう本当に行楽地に行くとか、ええっていう時にはやっぱりしてもらった方が肌に対するダメージがかなり減りますので、
う
んは
い、その過激な日焼けっていうのはね、やはり ねその後に与える影響って確かに本当に強いんですね。
そうですね、もう一気に皮がむけたりとかしますからね、あれはもう大変ですね、は
い、私なんかもね、いわゆる肝斑というか老人斑みたいなものがね、はい、少しずつ出だしてくると、うん、これが紫外線に当たるともっと濃くなると。
そうですね、うん、
少なくともその辺ぐらいは気をつけないといけないでしょうけどね、はい、そうですね、
男性もやっぱスキンケアの時代ですね、
うんはい、本当にだって、ねはい、色二郎ですもんね。
そうですね、はあ、ちょっと気持ち悪いかなっていうふうに思うかもしれませんけど、いやいやいやいや、
あのね、あの最近夜中よくやってる韓国ドラマに出てくるような、はいはい、あのイケメンの韓国あの俳優さんみたいです。
じゃあ韓国ドラマに、オーディションでも。
うんうんうん、まあね、最近この近年っていうのはね、はい、若い人もそれからアダルトな女性も韓国俳優さんにね、はい、
そうですね、あ
のものすごくファンが多いです
よね、はい、
やはりああいった清潔感とかね、
う
ん、まあ儒教の国ですから、
そうですね、
なんていうのかな、はい、精神的な、
そうですね、
優しさとか真面目さとかね、
うん、そうですね、
そういったものにあの憧れるんじゃないかななんて、
う
ん、
そうですね、思いますね、
はい、ね、今日のゲスト、小野浩二さんは男性のエステティシャン、そしてね、はい、昨年は全国コンテストで優勝もされてますけど、はい、今はまあ、まあ、いろいろとね、花丸だとか、テレビでは思いっきりテレビだとか、レディース4なんかも、
はい、
出させていただきます。近々またレディース4にもご登場のよう
で。そうですね、まあ、3月の一応11日に、まあ、一応予定はしております。
はい。はいはい、また出られて、最近本を出した、
はい、はい、そうですね、
昨日。エステ王子の指一本、小顔マッサージ。
はい。
はい。そうですね、この本出てますけども、はい、こんなお話も。
そうですね。ね。小顔になれるという。
はい。
はい、
そんなお話がテレビで出るんじゃないかと思うんですけど、
はい、
皆さん3月11日4時からのレディースフォームね、
はい、
見てみてください。
はい、
はい、今日は男性エステティシャンの小野浩二さんでした。ありがとうございました。は
い、いえいえ、ありがとうございました、
うん、皆様の会社やお店はホームページはお持ちですか？今あらゆる情報はインターネットで集めることができます。ジュネットでは企業の PR に大きな効果をもたらすワールドワイドなウェブサイトを制作しています。質の高い戦略的なホームページは高津区にあるジュネットにお任せください。電話 856-1237、 ホームページは junet.co.jp です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
さて、今日のお話いかがでしたか？男性もぜひね、お肌のお手入れちょっとね気を使ってください。女性の、ね、男性に対する第一印象はね、やっぱり清潔感だそうですね。いくらねワイルドって言ったってね、汚いのはこれダメです。それからね、ちょっとだらしないのもダメですね。そしてね、ガサガサの肌より適度な、ね、やっぱり肌にツヤがあってシワとかたるみのない肌がね、それはねもういいに決まってますからね。これ年関係ないと思うんですね。年齢は言っても逆に大人のセクシー感をねアピールできるよう、私もね頑張ってますんで、皆さんもちょっと鏡を見てねチャレンジしてみましょう。さて、来週は心地よい空間設計をね、普及活動されてらっしゃる五感プロデューサーの方をお招きしております。それでは皆さん、また来週ありがとうございました。